国際制裁を強化されると分かっているのに、なぜ北朝鮮は核・ミサイル実験を繰り返すのか。なるほど、多くの日本人が抱く疑問である。昨日の正論欄で福井県立大学教授の島田陽一氏は、問いの前提自体が事実に即していないと書いていた。制裁は実のところ抜け穴だらけだというのだ。こんな答え方もできる。金正恩政権はリビアのカダフィ大佐の鉄を踏まないと決めている。アメリカを敵視し、一族支配を固め、豪勢な生活を好む。金第一書記の父、金正日総書記と大佐はよく似ていた。ただ独裁者のまま世を去った父に対して、大佐は反体制派の民兵に射殺される無残な最後を迎える。大佐が核開発を放棄してアメリカ・ヨーロッパとの関係改善に転じるような愚かな真似をしたからだ。第一書記はそう信じているに違いない。体制維持のために何が何でも核兵器開発を続けていく。その費用を国民生活の向上に回すといった発想はさらさらないようだ。北朝鮮が今後ますますミサイルの性能を高めていくとすれば、日本にも相応の覚悟が求められる。有事となれば、今回の実験のように予告に合わせて迎撃体制を整えるわけにはいかない。そもそも飛来する数十発の核ミサイルをすべて撃ち落とすのは不可能である。発射前にミサイルを破壊する敵基地攻撃力が備わっていないと、国民の安全は守れない。島田氏が指摘する通り、政治の場で議論を急ぐべきだ。すでに合憲の政府見解は示されている。政府は日本の安保にとって核となる敵基地攻撃能力に関する議論をスルーしている。民主党の枝野幸男幹事長も昨年、少子のインタビューで安倍晋三総理大臣との論争に意欲を示していた。平成28年2月10日、産経省。